はい、どうも、気まより第295回目の活動でございます。はい、ということでですね、いやー、なんつうか、あれですね、ジメジメとした時期というか、梅雨ね、こう、梅雨の時期が、本当に到来してきたなという感じで、なんか、今年は本当になんか梅雨らしいなって感じが、するんですよね。なんか、去年だったか忘れたんですけど、例年だったらなんか、こういう天気が例年あるのが普通ですけれども、なんかそのタイミング的には、雨全然ないなっていう空梅雨のタイミングだったりとか、雨は降るんだけど、梅雨の雨ってしとしととした感じの、こう、あんま激しい雨っていう感じじゃないですけど、ずっと続いてるっていう、雨だと思うんですが、それがなんかゲリラ豪雨的な感じのがドサーって降ってやんで、降ってやんでみたいなのが繰り返す時期とか結構あったなって思うんですけど、もう今年の雨はまさに梅雨っていう感じの、ずーっとなんか、こうなんだろうな、ずっとどんよりというか、天気が良くならないというとあれですけど、こう雨が止んでもまあなんかどんよりしたままですし、雨が降ってる状態もずっとなんか継続的にポツポツポツポツと降り続けるっていう形もあるので、まあある種ね本当に梅雨らしい天気っていうのがね続いてると思うんですけれども、そんなね梅雨らしい天気のタイミングってなかなかねそれでお出かけしようとかっていう気にならないじゃないですか。やっぱ僕も本当にその買い物とか、ね、その最低限の、ね、ことだけを済ませるっていう目的のみで出かけたりとかすることがありますけど、それ以外っていうとなかなかね、ないですから、なんかね、そういう時にこそね、こう、家でできるまったりごととかね、こう、できたらいいかなと思っておりますので、そのことをね、今日話せたらいいかなと思いつつですけれども、それでは本編行きましょう。デジデジの、気ままに寄り道クラブ。はい、どうも皆さん、気まよりデジデジでございます。はい、ということでですね。いや、ほんとね、梅雨っていう状況がほんと続いているのが、なんかね、今月だからそれこそ7月入ってからですか？もうずっとなんか週末雨っていう状態が続いてて、なんかそれこそね、6月とか、ほとんど雨見たかなみたいなぐらいの状態だったのが、もうあれよあれよとね、梅雨の状況に行って、毎週末降ってくるから、こう、ね、お仕事がね、こう、固定じゃない人とかだったら、このタイミングっていうのがうまく狙えて、お天気な時に洗濯ができたりとかするかもしれないですけど、僕はね、土日基本固定なので、なかなかそれがね、天気の本当のね、状況にこう左右されて、なかなかお洗濯ができないっていうね。やろうと思えばね、平日の夜とかでもできなくはないっていうところもね、あるんですけれども、うちね、ちょっと、冷蔵庫じゃないな、洗濯機。冷蔵庫は冷やすもの。洗濯するもの洗濯機ですか。洗濯機が、今ちょっと外に置いてる形のタイプなので、なかなかね、外で置いとくと、騒音とかね、やっぱ周りに迷惑になっちゃうなっていうところもあるので、なかなかね、それができてない状態だから、今もですよ、その部屋の中に洗濯物がね、並んでいる状態っていうので、できればね、その外でしっかり干した方が、匂いとかもね、変な匂い残らないですから、中で、ね、部屋を吸うとどうしても匂いとか、菌とかね、どうしても殺菌じゃない、発生しちゃいますから。だからどうしてもね、なかなかね、うまくいかないなって思いながらなんですけれども、でもね、やっぱ梅雨はあるべきタイミングというか、梅雨があるから、こう、その先のね、お水の問題が何もね、問題なく解決できるっていう状況でもありますので、それはそれとしてですけれども、それでね、その出かけられないっていうところが、やっぱ大きいと思うんですけど、そういう時にこそ、ね、冒頭でも言いましたけど、お家でね、こう、まったり、 やれないこと、普段やれないこととかをやってみるのも、まあ、ね、良いことなんじゃないかなと僕的には思っていますということでですね。まあ、そんなね、雨の中でね、やっていこうみたいな感じのことをお話とか、なんか最近は割とね、僕の会は結構企画でどんどんやってたというか、こう、イベントのレポみたいな話をどんどん毎回やってたなっていう印象があったので、今日はね、それがない、こう、全くない感じの、まったりテンションでやれる感じかなと思っておりますので、まあ今回はね、それだから小ネタ会的な感じで、こういろんな話できたらいいかなと思っておりますので、最後までお聞きいただければと思います。宣伝のコーナーということでですね、本日はね、どっちかというとイラストを描かれてる方をね、紹介していこうかなと思うんですけれども、まずね、紹介したいのがですね、バーニングソウルというですね、個人サイトを経営しております、てっぺいさんでございます。こちらね、こう、番組内ではいろいろこの後話していると思うんですけれども、以前ね、行ったイベントでイラスト本をね、購入させていただいたんですけれども、割と僕昔からって言うとちょっとそんなあれかもしれないですけど、前からね、このサイトさんね、拝見させていただいてね、いろいろこうね、毎回こうかっこいいね、男のイラストをね、描かれている方ですけれどもね、まあ、そのこの方のね、興味的な形でね、まあ逆芸だったりとか、まあ熱いキャラ系みたいな、そういうタイプのね、キャラクターをよくね、描かれてたりとかまあするんですけれども、まあ最近はまあサイトの方もそうですけれども、ご本人のね、ツイッターの方でもイラストとかね、公開されたりとかしていますのでね、またね、次ね、イベントとかもし出る機会があったら、ぜひともその時こそはちゃんとご挨拶をしたいかなと思ったりとかしております。ということで、のでぜひともね、サイト、ツイッターともどもチェックしていただければと思います。はい、ということで、改めましてデジデジでございます。ということでですね、いやー、なんかね、こう、ほんとその最近ライブ行ったりとか、こうイベント行ったりとか、結構立て続けだったんですよね。その、5月にサイド M のフォースがあって、6月にアクアのフィフスがあったりとかして、ライブに行ったりとか、いろいろそれに対しての感想をいっぱい語りたいっていう気持ちがね、結構もう強まってたところもあったので、そういう意味では、今ちょうど6月のこのタイミング、6月じゃないか、7月か。7月のこのタイミングで、ちょうど今、何も予定を立てていないタイミングで、本当はね、行きたいイベントとかっていうのも若干ね、あったりとかしたんですけど、こう、いろいろタイミングとか、そこら辺が都合がつかなくて、なかなかね、行けなかったりとか、するのと、まあ、この天気ですからね、あまりそういう、雨の日に外に出かけるのもね、こう、風邪ひいちゃったりとかするのも、まあ、いけないですからね、夏風邪とかって結構、長引くっていうのはよく聞きますから、まあ、そういう意味ではね、こう、お家でまったりできることを、こう、見つけていけたらいいんじゃないかなと思っておりますがですね、ちょっとね、その前に僕が、イベントに、これもね、イベントに行ってきたんですけど、それが同人誌即売会だったんですね。まあ、タイトルだけ言うと、タイトルっていうか、作品名みたいな感じになってますけど、そのイベントの名前だけ言いますと、ヤローフェスっていう、ヤローフェス2019ですか。っていうイベントだったんですけど、まあ、軽く平たく説明すると、まあ、BL ジャンルではあるんですけれども、BL の中でも、どっちかといえば、その、お墨が強いと言いますか。まあ、そういうちょっとね、その、筋肉が結構だったりとか、ちょっと、なんか、こう、綺麗めの BL とはまたちょっと一線を画したタイプの、ジャンルの、ものを、多くね、取り扱う同時即売会だったんですけど、まあ、そこにね、僕も、たまたまちょっと、前もね、ここでも番組でも紹介したっけか、ちょっと、正直ちょっと記憶が曖昧なんですけれども、参加されるね、作家さんの、が目的で、まあ行ったんですけれども、そこから、結構その同人誌っていうものに対して、結構ね、興味が、より湧いてきまして、なんかね、その、僕もともとその、やっぱ、なんだろうな、言い方あれかもしれないですけど、公式準拠みたいな感じで、やっぱ公式さんが出しているものが全てみたいなところを若干気持ち的に思ってたので、こう、同人誌とかの二次創作ですかね?に対しては、あまりその、興味が向かなくてですね、こう、一時期でしたね。本当にその同人誌っていうのにちょっと興味、軽く持ってた時期に、 それがサイド M のちょうどこう初期頃ですよね。この番組でも前、だいぶ前の回だと思うんですけど、2、3年ぐらい前ですかね、多分。それぐらいの回に、こう、まだサイド M が今ほどの供給量がほぼほぼなくて、ね、その、正直ね、今結構、こう、供給が少ないみたいな感じの、言われがちだったりとかするんですけど、それに、今、その当時に比べたら全然もう、まだまだこう、いっぱい、もう常にゲームが2本あって、それがイベントを毎回回しながら CD も定期的に発売されてっていう状況が、続いてるので、そんなね、まだ、供給少ねえなっていう気持ちでは、全然ね、ないんですけれども、なのでね、あんまりその、そういうところではなくなったので、っていうことはあったんですが、その当時はね、その供給があまりなかったこともあって、サイド M の同人誌とかを結構ね、発掘しに行ったりとかして、こう、やってるイベントですかね。そこにね、参加というか、こう、買いに行ったりとかしたところがあったんですけど、あれからね、こう、結局、その同人誌界隈っていうものから結構もう引いてしまったので僕の中であまり購入しに行こうっていうことがなかったんですけど最近だからそういう同人誌の作家さんというか同人誌ってまあ商業とかも出してる人ですけれどもそういった商業の作品ね触れることがあったからそれで同人誌の方もやってんだっていうことで同人誌の方に入ってったらなんかすごく久しぶりに見るなっていう人がいてっていうか、僕、その、割とその、イラストのサイトみたいなのが結構昔ね、個人サイトとかあった時とか、よく見てたんですよね。で、その、ピクシブとかもね、出てきてからよりそういうのが増えたんじゃないかなって思うんですけど、で、その当時、そういうサイトとかをこう見てて、で、割とその、よくその、なんだろうな、ツイッターとかやっぱそんなに流行ってる時期でもなかったから、そういうサイトの更新もよくわからないから、定期的にそのちゃんとブックマークして、それで日々更新を楽しみに見に行くっていうのもね、よくよくやってたことなので、で、そういう人たちが今でもそうやって同人活動とか、イラスト描いたりとかしてる活動をよくしてるんだなっていうのを聞いて、なんかすごい、なんだろうな、こう、僕が言うのもあれかもしれないですけど、嬉しい気持ちになって、あの当時見てた人が今でもこうやって活動していて、それでまさかその当時その、本当にイラストだけを見ていた、こう自分が、その本人に、お会いして、で、その、ね、お話は、まあ、そこまでできなかったですけど、まあそうやって直接ね、購入することができるとかっていうのは、なんか当時全然考えてなかったから、そういう意味でもすごい新鮮なことだなっていうのを感じてるんですよね。で、それでから、ちょっとずつその同人誌っていうものをちょっとずつ買ってって、で、その、まあ、別番組の話で申し訳ないですけど、さよならだよりの方ではその、買った同人誌とかの話でちょこちょこね、させていただいたりとか、するようになっててましてですね。なので、すごい、最近、そういう新しいことに、が趣味をまた増え始めてきたっていうところなんですよね。僕はなんか、趣味をどんどん増やしたがるみたいなところが、あるのでね。昔で言えば最近はほとんどないですけど、星を見たりとかっていうこともありましたし、筋トレごともなんでこんなにハマるんだろうみたいなところで、すごくね、興味をどんどん増やしていってるんですよね。まあ、それこそ今期のアニメの中で、ダンベル何キロ持てるですけれどもね、あの作品を見ると本当になんか筋トレを、したくなるっていう気持ちはより湧いてきますし、なんかもうやっぱ薄い知識で僕もいろいろなところからつまみ食いみたいな感じでその筋トレ知識はね、蓄えてますけど、そういうものが、このこと知ってるみたいな感じのが知ってるのが、出てくるのがすごくね、楽しいなって思ったりとか、することもありましたので、そういう意味ではね、結構そう言って趣味をちょこっとずつ増やしながらっていうところに、こう同人誌界隈っていうのもね、ちょっと入ってきて、やっぱね、好きな作品とか、こういろんな人たちの応援をね、僕が、僕みたいなのがね、やってもっていうところはありますかるもしれないですけれども、まあでも少なからずやっぱ好きな気持ちっていうのは伝えていきたいなっていう、なんか、昔はね、僕、ラジオのメール投稿はよくしてたんですけど、ポッドキャスト系のね、ラジオ番組には。でもなんか、最近はそういうのがしなくなったから、なんか文章で伝えるっていうことがなかなか こう奥になってくるところも若干ありましたけれども、そういったその感想を気持ちを伝えるっていう意味では文章で伝えた方がいいのかもと思いつつ、やっぱ僕のこう種のねこうフィールドであるラジオポッドキャストね、その辺でやっぱ伝えられた方がいいかなと思ってちょこちょこやらせていただいてて、もうそうしたことによって結構ねこう反響というか、まあ、ご本人からこうご挨拶いただける機会もねこう出てきたので、すごくそれに関しては嬉しいなという気持ちいっぱいなところだったりとかもねするんですけれども、まあね、でもそうやってこういろんな作品をねこう触れることによってよりまた僕の中でこういろいろ広がるものもね出てきてるんじゃないかなとは思ってるんですけど、でそこやってどうにしたかちょこちょこね読み始めて、こういろんな作品がとか今までやっぱ触れてなかったけど、こうやって作品ってこんなにいっぱいあるんだなっていうのをねちょっと改めてねこう感じさせてもらえたりとか、あとちょっと最近ちょっと興味を持って一回ちょっとやってみたんですけど、そのなんでしょうね、まあ、俗に言うところの昔の言葉ってわけじゃないけど、まあそのそういう名前のサイトもありますけど、あるいはパトロンっていうのがね、こう日本でも昔のそのなんだバブル時代みたいな感じの時にはよくよくあった言葉かもしれないですけど、要はそのなんかまあその人だったりそのコンテンツだったりとかがまあ好きな人っていうのがいて、その人に対してはお金を払ってあげたいみたいな感じのがまああると思うんですけど、そういうのをもう本当に物理的に支えていこうっていうタイプのものが最近それがちょっと主流になり始めてきてるんだなって、そのネット界隈とかで中とかイラストとかそういう書いてる方々の中ではあると思うんですよね。でそれがまあ、そのサイトとかが結構でき始めて、まあ、クラウドファンディングが来始めた時から結構それに近いものがあると思うんですけど、要はクラウドファンディングっていうのは絶対にそのバックがもう返ってくるものが確定しているものに対してお金を払うっていう状況だと思うんですよね。まあクラウドファンディングね、そのなんだキャンプファイヤーとかなんかいろいろサイトありますし、まあ海外のね方では結構それが主流だからこそね、キックスケーターでしたっけ、ああいうのとかもね結構流行っているところではあると思うんですが、それが日本にもどんどんねやってきたというところもありきで、でそれでその確実に戻ってくるっていう保証のあるものがクラウドファンディングだと思うんですけど、このまあ最近見るサイトの中、そのねイラスト界隈のサイトだったりとかだと、さっき言ったピクシブのファンボックスだったりとか、あとは確かファンティアでしたっけ、虎の穴が確か経営してるタイプのやつでしたかね、だったりとか、もう一つぐらい確かあったのはこう僕の見た限りはねあったんですけど、その辺のサイトって何かが返ってくるっていう前提ではないんですよね。この作家さんがいろんなその同人活動だったりとかいろいろしていくことによってこうお金がねやっぱどうしてもついて回るものなので、そこを助けてあげることによって、例えばその人が普通にお仕事をしないでこう絵に専念するためにお金をそれでいただいて、それでできた絵をまあ返すっていう形ではないかもしれないですけど、あげてくれるっていうのが、まあ最近そのファンボックスとか言われるものの中ではあるみたいで、なんかそういうのって今までなかったなっていうか、僕の中ではまあそれはね、その作品をかけてる時って気持ちとしてはお布施の気持ちなので、こう好きな作品楽しませてるものっていうものに対してのそのままの対価っていう意味でお払いしているところもあるので、全然こう苦でもないなっていう気持ちではあるんですけど、こちらに関してはそのお金を払うけれども何かが返ってくるっていう保証自体がない状況になるので、本当にまあ、事前活動って言うとあれかもしれないですけど、本当に好きな気持ちだけでお届けするっていうところだと思うので、これはね、結構ね、なかなか今、なんだろうな、日本人的な感覚だと本当にまだ新しいなっていうところには多分ね、なってくるんじゃないかなと思うんですよね。その、クラウドファウンディングですらそもそもあまりこう馴染みがない意味では抵抗がある人もね、少なからずいたんじゃないかなと思っておりますので、そういう意味ではこれはね今後流行ってくるのかどうかっていうのは結構ね気になるところであるんですけど、なのでせっかくだからこうねこうやってそのやるオフィスとかで行ってこうハマった こういろんなね、作家さん見てて、この人を応援したいなっていう人とかやっぱ出てきたので、まあ、そういう人に対してちょっとね、まあ、1ヶ月だけでしたけど、ちょっとその、やったんですよね。こう、応援的な形で、ね、まあ、まあそんな高い年額ではないですけどね、500円とかやっぱそういう額で少額から やれるっていう仕組みだったので、まあそれをねちょっとやらせていただきましたかね。まあ一つね言うと、このさよならだよりの時にもねご紹介したバーニングソウルっていうねサイトさんが今でもね経営してやってるんですけれども、そこの鉄平さんって方がもうそのファンボックスですか、それをやっていたということなので、まあ、じゃあせっかくねイベントも行ってこうやってやったので、こう1ヶ月だけねちょっと応援しようかなという気持ちで、先月でしたかね、6月分はちょっとやらせてもらってて、でもやっぱそうやってねこう僕らのこう何か応援する気持ちが目に見えてわかるっていうのはすごいことだなって思うんですよね。コンテンツを押すとか、追っかけるとか、やっぱそういうのって、こう、いろいろね、ブルーレイだったりとか、CD だったりとか、漫画とか、いろんなコンテンツありますけれども、そういうものを買うっていうことに対して、もう本当に、ダイレクトに、その本人、作者に、お金が行くかって言ったらやっぱ違うんですよね。その、どういう風に、こう、回していきたいかっていうのは、やっぱ上の方の人たちが、こういう形で進めていきたいっていうことで、お金をこうやって使っていくっていうことになるので、やっぱその直接性っていうのがやっぱなかなかね、出てきづらい部分があったところに、これは、やっぱ本人にやっぱダイレクトにね、こう行くっていう部分があるので、やっぱだいぶこれで、なんか、やっぱ、YouTuber とかもそうですけれども、自分のしたいことをするために、こう、っていうのが、すごく、こうやりやすいね、こう中にどんどんねなってきてるんじゃないかなとは思っていますがね。でもまあ今後そういうのはね、こう今やっていくか、僕も押していくかっていうのはね、こうわかんないですけどね。まあでもやっぱそれで思うのは、もっとポッドキャスターもそういう形ってありなんじゃないかなっていうのはね、こう常日頃から考えるところでございますよね。どうしてもやっぱね、こうラジオ配信、こう無料ラジオ、ラジオを聞くのが無料っていうのが当たり前っていう文化は、やっぱ昔からそうだと思うんですよ。ラジオをこう、ひねって合わせればね、聞けるっていう状態でしたから、テレビ以上に、なのかな、もしかしたらラジオの方が無料感っていうのがすごく出てたのかなっていうところもありましたけど、やっぱそういうラジオ局でやってるっていうところであれば、大きなものがあるから、まあ、ただで聞けても、いろんな広告のね、収入とかで賄えたりとかする部分はね、あるのかもしんないですが、ことね、こういった、何にもバックのない、ポッドキャストだったりとか、ネットラジオ系のものだと、本当に何もないですけれども、お金に対して返ってくるっていうこと自体がないが、しかし、やっぱしどうしてもこういう活動をしていく上で、まあ、お金ね、機材とかがどうしても出てきたりとか、まあ、機材がないにしたってどうしても時間だったりとかが取られて、それが、お仕事をしている時間を削った上で、やれる時間っていうのが、やっぱ、かなり制限されるんですよね、どうしても。で、それをどうにかするためには、やっぱそういった何かバック、なんかね、こう、支援みたいなのがあることによって、だいぶそれがね、変わって、来ると思うんですよね。例えば、その週5、カレンダー通りでお仕事をしている方が、もしそういうので、ちょっとした収入が、この、そんな、でっかい額じゃなくても、例えば、なんだ、今の収入の、3分の1とか、まあ、ちょっとそれも大きいかもしれないですけど、例えばそれぐらい、何かいただける機会が、何かあるとしたら、じゃあ、そのお仕事の時間をちょっと、今5日働いてるんだったら、それを2日間縮めて、その2日間をよりその創作の活動に当てることができるっていうところには、繋がっていくんじゃないかなとはね、結構思ったりとかするので、本当そのやっぱね、こうラジオもいろんな配信の媒体があって、僕もそのラジオトークを始めてから、なんかその今までポッドキャストのまあ、かそってる状態っていうのがすごくあったなって自分の中でも思ってたんで、そのかそっていた中のからちょっと一個飛び出て、 ラジオトークっていうのをやってみると、すごく反応がいただけるっていうの、こういいねしていただいたりとか、こうラジオのそのツイッターのアカウントとフォローしていただいたりとか、そのツイッターのその投稿したよっていうものに対して、その反応とか、まあ、リツイートだったり、いいなだったりとか、やっぱそういうのをもらえるっていうところを見ると、やっぱ、そういう反応をもらえるんだなっていうところをすごく感じたので、だからこの、ポッドキャスト以外にもね、配信する媒体っていうのはいっぱいあるので、そういうところでね、配信していくのは、まあ、とてもありだろうし、こう、ポッドキャスト自身がね、やっぱそういった形のものをね、やっていき、行ってほしいよなというところ、そういう、なんだろうな、そういった形っていうのをね、作り上げて欲しいなっていうのかね。なんかその、ちょっと前にその、iTunes とか Apple が iTunes をやめますみたいなお話が出てて、で、それでその、ミュージックとか、その分割するっていう形にするっていうのの中に、ちゃんとポッドキャストが分かれて、置いてあったっていうのは、結構これは、その、嬉しいことだなっていうところがあって、やっぱその、これだけ過疎っているという状況を、があると、もうポッドキャストやめんじゃないかっていうところも、すごく思ってたんですが、そこをちゃんと続けてくれたりとか、あと他のコンテンツもね、ポッドキャストの配信媒体っていう形をどんどん増やしてくれるところもありましたよね。アンカーだったりとか、ラジオトークもポッドキャストで配信できますし、スポーティファイとかもね、ラジオ、配信、ポッドキャストをやってくれたりとかする部分も多かったですから、そういう意味では、ポッドキャスト、ちょっとずつ、なんか下がり気味だったところから少し浮上し始めたのかなっていう、ところもありますので、そういう意味ではやっぱどういった形にせよ、なんかそういう、こう、何かしらの返ってくるものっていうのがあっても、それはね、ありなんじゃないかなっていう。やっぱ、こう、良かったなとか、そう思えたりとかするものに対しての、こう、お金払うっていう気持ちってすごい悪くないのかなっていうのを思うんですよね。なんかその、ただが当たり前文化っていうのが、もっと本当にしばらくずっと続いてる、まあね、ところはあったと思うんですけど、それがだんだんやっぱね、その、そういった支援を自分からやるとか、自分が推してるものが、どんどんね、人気になってくれればっていう、こう、流れにね、こう進んできてることが、すごい素敵なことだなっていうのはね、とても感じるところではございますのでね。まあ全然ね、自分を押せということは全然ないんですけど、この番組は本当にまったりとね、皆さんに聞いていただけたらいいかなと思うんですけれども、そういったね、こう、やっぱ好きなものとか、そういう好きなって思えるものに対してのね、こう、反応とか、まあ、こう、声援という気持ちのね、お金とかも、ね、やっていくのはとてもね、良いことなんじゃないかなとね、思いますので、皆さんのね、好きをね、どんどんこれからもね、押していただければと思いますし、僕の好きはね、これからもどんどん押していきたいかなと思っておりますのでですね。はい。ということでね、こう、なんか、いろいろ話すとか言う、なんか最近小ネタ話ですみたいな感じで話し出すけど、結局なんか、一つの形にまとまるなっていうところではありましたけど、ただ今日はね、なんか、同人誌の話だったりとか、ポッドキャストの話だったりとか、そういうね、いろんな形にもね、行ったかなと思いますので、そんな感じでね、これからもまったりいろんなお話をね、どんどんできたらいいかなと思っておりますのでですね。はい。ということで今日はそんな感じでございます。じゃあ、そろそろ、エンディングですかね。宣伝のコーナーということでですね、続いて今回ね、紹介するのが、またしても一応イラストね、書かれている方なんですけども、こちらも一応個人サイトをね、昔やられてた方なんですけど、まあそのサイトはなんか去年ぐらいでしたっけ？今年の初めか去年ぐらいには閉じちゃったっていうことなんですけど、ディサーマでしたっけね？ちょっとタイトルがちょっと、あれなんですけど、村上さんという方がね、やってるんですけど、こちらの人もね、ツイッターとかね、いろいろ今もね、やったりとか、あと、番組内でも言ったね、こう、ファンボックスだったりとか、ファンティアとか、そういう、そのあたりとかでね、イラストとかを公開したりとかしているんですけども。まあね、健康男子のね、まあちょっとエッチな感じの、まあイラストもね、結構掲載されていますのでですね。いや、まあ、やっぱね、見るたびにやっぱこう、かっけえなというか、やっぱなんかね、こう、筋肉を こうある男子っていうのはやっぱね、改めてかっこいいなと思わせてくれるものではございますので、まあね、ちょっと一致的な要素はありますので、まあね、そういうのも大丈夫な方はぜひともこちらの方もね、ツイッターだったりとか、そちらのね、サイトの方をぜひともチェックしていただければと思います。はい、ではではエンディングでございます。はい、ということでですね、今日はね、こうまったりと、まあ梅雨のね日だからこそこうまったりとねできることについてね、ちょっとお話ししようかなと思いつつでしたけれども、あんまそういう話というよりかは同人誌とか、まあでもね、こういう時にこう雨が降っているこういうタイミングにこそなかなか読めなかった本とかね、こう読むのもすごく有意義な時間をね過ごせるんじゃないかなと思いますし、最近ね僕もそうやってね同人誌もそうでしたけど、小説とかもねちょこちょこ読み始めて、あんまねこう本当に同人誌とかその小説って本当読まなかったなっていう時期は多かったんですけど、やっとこうねちょっと読み始めることも多くなってきて、まあそれがねいろいろね、こうやってラジオを話す上でのネタに少しずつもね、なっていけたらいいかなとは思っておりますが、ということでね、やっぱ皆さんもね、こう、いろんな好きな推しとか、なると思うんで、ぜひともね、そういう自分が推したいものとか、ありましたらですね、ぜひともこの番組に送っていただければと思いますのでですね、送り先はですね、気前よりのメールフォームから送るのが一番簡単ということでですね、気前よりメールフォームで、気前よりで検索していただいてですね、気前よりのブログが出てきますので、最近ね、ちょっと下にブログが下がってね、スポーティファイとか、いろいろその辺が上がってきたりとかしますけれども、まあ、ぜひともね、そちらの方で送っていただければと思いますのでですね、でですね、メールアドレスからも送れますので、メールアドレスが、よりみち.club@gmail.com、yorimichi.club@gmail.com、こちらからですね、ぜひとも送っていただければと思います。あ、まあ、あとね、気前のツイッターの方にリプを飛ばしていただければ全然構いませんので、まあ、DM とかね、何でも OK ですので、ぜひとも送っていただければと思います。はい、ということでですね、なんかいつもこうね宣伝コーナー挟んでたのをこう今もねもう宣伝を間に挟んでいろいろねご紹介していこうということだとにしてますので、今日はねその辺番組内でもいろいろ紹介した同人作家さんとかそのイラストレーターさんだったりとか、その辺のことについて、ね、ちょっと紹介しようかなと思っておりますので、まあ、多分もう聞いてるからわかると思うんですが、僕はこの後撮ります。はい。ということでですね、本日、部室に集まったのは、みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデジでした。それではまた部室で会いましょう。寄り道すんなよ。さあ、何読むかな次は。